雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ナビゲーターの言葉幸男です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
浜村さん、7月に入りました。
はい、
早いもの
ですね。
まで、はい、ということで今日のテーマなんですが、
そうですね、6月からスタートした定額減税制度なんですけども、はい、まあスタートして一月が経ちましたけども、結構6月質問は結構お客さんからあってですね、まだ現場がそれなりに混乱してるんじゃないかと思います。
じゃあここはね、今日は詳しくお話しいただければと思います。お願いします。
そうですね、一番多かったのはどうしたらいいんや
ですよね。
なんでせなあかんねんと、言われたんですけど、まあ、国は決めたことなんでしてくださいって話と、僕らにとってはですね、毎月毎月お給料から控除してる所得税、まあ、源泉所得税って言うんですけども、まあ、それで定額減税の減税をしていくってことは、こういうやっぱり税の知識があったりとか、まあ、給与計算している方にとってはそんなに難しいことではないんですけども、やっぱりそういった方、普段してない方にとってはですね、よくわからない。まず言葉がわからない。本当に減税なんかと。まあ、それは僕にとも知らんって話なんですけども。っていう混乱があったのと、まあそういったことはね、一応説明すると、まあなんとか納得したのか、一応対話してもらってますけども、やっぱり実務的なことで言うと、結構多かったのは給与明細に定額減税した金額を来なさいってことはあるんですね。例えば、お給料が引く所得税5000の方の場合は、定額減税3万なので、引く税金はゼロになるんですけども、給与明細で、まあ、源泉所得税0円の他に、給与明細のどこかに、定額減税5000円って書きなさいというのがあって、意外にこの問い合わせが多かったですね。みんな真面目だから一生懸命ちゃんと作ろうとしてるんですけど、どこに書いてもいいって書いてあるんですけどね。どこに書いたらいいんだと。うん。答えはどこでもいいって書いてますっていうしかないんですけども。まあ、ちょっと僕らの意図を、まあ、元を引く所得税は5000円なので、それはそのままにしといて、まあ、定額減税マイナス5000円って書いたらどうですかっていうふうに話すことが多いですね。まあ、その方が、まあ、引いた感じが分かりやすいかなと思って、そういう意味です。回答はしてますけども、まあ、どうされたか、これからまた給与明細が送られてくると思いますけども、まあ、その後、一回話をしたら大体終わっていきますので、多くの方がそこはですね、まあ、すんなりと理解してもらえたんじゃないかと思います。
一回もやってみて、見てみて、
で、分かる。そうですね。はい。
そうです。
で、その後ですね、管理はしてくれへんのか。できません。一社したら全員せなあかんが無理です。
あ、それはその管理してもらえないですかっていうのは、浜村さんに管理してもらえないですかって、
う
ん、依頼です
ね。まあ、うちがこう、まあ、ソフトで管理するお客さん何社があるかはしてますけども、うん、もうそうじゃない方はもう、税庁が作ったエクセルを使って、頑張ってやってくれと。うん、その使い方もわからんと言われて、うちの職員さんが頑張って説明してましたけど。やっぱりそうですよね。慣れないことをするので、やっぱりとっつきにくいですし。
そうですね。
うん。一回触ってみると、なんてことないんですけど、やっぱ触るまでの抵抗感がですね、結構皆さん大変だったみたいで。
どちらかとすると、阻害するものはそういう心理的なものだったりしますよ。
うん。そうですね。やっぱり子供生まれたらどうなるのかとか、年収どう確認したらいいんだって。
うん。
一応今年の年収なので、確定はしないんですけども、お客様未満の方は、ご自身の扶養になるということで、そこはやっぱり超えたらどうするんだ。超えてしまった場合は残念ですけど、返してもらうしかないです。その代わり、超えた方が減税を受けるので、家計としては損はないんですけども、ご本人としては損した気になるので、うん、まあ、奥さんもしくは息子さんが学生さんでアルバイトをしている場合には、そこはまあ調整をしてもらってくださいというしかないですし、まあ、ギリギリの方はもう年末調整までしないでおきましょうっていうのを、確か言いようが、ちょっとね、数字が確定するわけじゃありませんので、
うんうん、
そういうふうに一応お願いをしています、
うん。ありがとうございます。
あとはですね、やっぱり年間の所得税が3万円満たない方とか、住宅ローン減税で最終的に全部還付になる方、もらわれへんのかっていうことがあったんですけども、そんだけネットが果たしてみんなニュース見てないんですね。来年、ご自身が住んでる市町村から案内届きます。 大変なこの案内を見落とすとダメなんです。申請期限があるかもしれないことなので、皆さん、自分がもし全部受けきれなかったら、自分が住んでる市町村から文書は届くと。いつ届くかはご自身の住んでる市町村で違うので、不安だったら電話で確認してください。いつ届きますかって。申請期限があるってことは、消えたりしないともらえないってい
そういうことになりますよ
う。
ね。
うん、じゃあ減税じゃないやんかって言いたい気持ちはあるんですけども、そうなってしまってる以上は仕方ないので。だったと気持ちを抑えてですね。で、皆さんも年末調整終わったから全部変えてるっていうふうに勘違いせずに、おそらく年末調整でまだ源泉徴収票、まあ皆さんじっくり見たことないと思うんですけども、そこにおそらく真ん中ら辺の適用欄に定額減税いくらって記載がされるんじゃないかと思います。なので皆さん、終わったからで安心しないように。ひょっとしたら、全部減税を受けれてない場合、特に家族が多い方の場合、額が大きくなるので、そういった場合は、本当に俺ちゃんともらえてるかな。不安がある方は必ず会社に確認して、した方が、やっぱりね、もらえるももらわないと、めったに国からもらえることないからですね。もらえるときもらっとかないと、せっかくの機会なので、ちょっとこういった形で結構質問が、6月の前半は結構来ました。うちの事務所も5月の20日過ぎくらいから結構、顧問先さんに定額限度の案内を、送っていたんですけども、やっぱり6月前後、まあ5月後半が結構反応があったというか、中には知らなかったっていう方もいるので、皆さん、
私は
も
封
し、
を開けてなかったですから
はい。
ね。
まあ、皆さん、もし、お仕事されてる方はですね、お友達、社長さんにやってるっていう一言声かけてください。忘れてないと思うんです。7月入ったらさすがに気づくと思うんですけども、まあ、ひょっとしたら万が一あるかもしれませんので、親切と思って聞いてあげてください。うん。まあ、こればっかりは、また年末調整どうするかということで、また秋口にまた案内したいと思いますので、おそらく年末調整も一応手引きというか、こうやり方出てるんですけども、ちょっと今現場混乱してるので、やり方が変わる可能性もあるかもしれませんので、また秋口に、またポッドキャストで案内したいと思いますので、今聞かれても困ります。年末ことは年末にやりましょう。
まずは一歩一歩 や
そう
れ
で
る
すね。
から。
もう日々のことを本当めんどくさいと思うんですけども、あとですね、もう今から採用する方は定額限度の対象じゃありません。
そうですね。
けども、同じ従業員さんで定額限度する方としないがいるのでどうなったって正直私思います。ただ、この方は前職でいくら限度受けたかわからないと、額がこう、合わない可能性があるので、まあ、退職してすぐ源泉徴収票を発行する会社であればですね、それを見てですね、まあ、ご本人さんから強い希望があれば、ルール上は年末調整だけどもっていうことで、まあ、してあげるのは、まあ、悪いことじゃないと思うんですね。ルール上は年末にやるんですけども、ご本人さんが自分もしてほしいって言われたらですね、前職の源泉徴収を見て確認して、あとはその給与計算をお願いする社労士さん、今社労士さん相談。もし税理士さんがしてるんであれば相談してからですね、対応を決めてください。ルール上は、もう今から採用する方はもう年末にやることになってますので、それはもう対応できないって言われるかもしれませんけど、その時はもう仕方ないと思いますけども、一応柔軟に対応してもいいのかなと思います。
ありがとうございます。さあね、1ヶ月経ちました、定額減税制度ですね、について、お話をいただきました。秋口にね、またその減税、ね、徴収税のことなどを含めて、再びお送りしたいと思います。中小企業の社長に役立つ話、ここまでのお相手は。
雑談大好き、ゼリシハマちゃんでした。
はい、ではまた皆さん次回お楽しみに。
続きよろしくお願いします。